主の日の礼拝で読み続けておりますフィリピの信徒への手紙と並行して、現在私の担当で木曜日の集会において使徒言行録というのを読み続けています。その木曜日の集会というのは、具体的には第一木曜日の教会祈祷会と、それから久しぶりに今年度より再開することのできている第二木曜日の花水木の会の礼会であります。この使徒言行録の学びについては、もう長い間雪の下通信にも私が連載を続けておりますので、読んでくださっている方も多いのではないかと思います。で、自分の書いた文章を宣伝するようでおかしいんですけれども、使徒言行録というのは本当に面白いと思います。で、特に今礼拝で伝道者パウロの書いたフィリピの信徒への手紙を読みながら、使徒言行録を通してそのパウロの波乱万丈の歩みをたどっているわけで、それは私にとっても少し特別な経験になっています。で、最近教会祈祷会で読んでおりますのは使徒言行録の中でもかなり最後に近い方で、パウロが最後の伝道旅行、第3回の伝道旅行と呼ばれる旅を終えて、その後にすぐに向かったのはエルサレムでした。で、しかしパウロという人は、そのいわゆる伝道旅行などを通して異邦人とユダヤ人ではない人にも神の救いを約束して歩き回っているということで、特にエルサレムに住むユダヤ人には大変な憎しみを買っていました。それで案の定パウロが、エルサレムを訪ねますと、たちまちものすごい暴動が起きて、そしてそういう時に一番困るのは占領者であるローマ帝国の役人たちなんです。自分たちの管轄でこんな変なことが起こったら困ると、慌ててローマの警察がエルサレムに駐留していた、ローマの警察がパウロの身柄を拘束するということが起こりました。で、その時に一つ使徒言行録が伝えております興味深いエピソードがあります。ローマの千人隊長という偉い役人がパウロのところにやってきて、とにかくまずこのパウロという人間を尋問しないといけないということで、衣服を脱がせて鞭打ちの刑と、鞭打ちというのはただの鞭ではなくて、鞭の先に石とか金属とかついている結構厳しい拷問であったようですが、で、そうやってパウロを尋問しようとしたら、パウロはすぐそばに立っていた兵隊に言いました。ローマ帝国の市民権を持っている人間を裁判にもかけずに鞭で打っていいんですかと。で、このローマの市民権というのは、例えば私の住民票は鎌倉市にありますとか、私の住民票は横浜市にありますとか、そういう話じゃないんで、一種の特権階級を意味します。で、それを聞いてみんな慌ててしまって、改めて千人長がパウロのところにやってきて、お前はローマの市民権を持ってるっていうけれども本当かと、私は相当なお金を出してこの市民権を買ったんだぞと。そしたらパウロは、私は生まれた時からローマの市民です。そうしたらもう周りの人たちはみんな震え上がっちゃって、慌ててパウロを縛っていた縄を解いたと、そう言うんです。で、ローマの市民権を持っているというのは、つまりいざとなったらローマが助けてくれると、例えば正当な裁判も経ずに鞭で打たれるなんていう不当なことが起こったら、ローマが助けてくれる、自分の権利を守ってくれると、そういう話であります。その関連で一つ知っておいてもよいかと思うことは、今フィリピの信徒への手紙というのを読んでおりますが、この手紙を受け取ったフィリピという町は大変特別な立場を与えられていて、 地理的にはローマから遠く離れていたわけですけれども、ローマ帝国の植民都市として栄えた町でした。まあ、簡単に言えば他のソンジョソコラの町とは格が違うわけです。それでそのフィリピンに住む多くの住民、かなりの部分の人たちがローマの市民権を得ていたと言われますし、そういう人たちは自分たちはフィリピンの住民であると、ローマの市民権を持っているのであると、そのことを誇りにしながら、当然しゃべる言葉も生活の様式もみんなローマ式にするんです。我々はローマ市民であるということがその人たちの誇りを支えていたと、そういうことができる。で、そういう人々の心をよく知っているはずのフィリピの教会に語りかけるように、パウロはここで私たちの本国は天にありますと、そういうのです。私たちの本国は天にあります。この本国という言葉はかつて用いられていた口語訳聖書という古い翻訳では、私たちの国籍は天にあると訳されました。天の国籍という言葉が大変多くの人の心を捉え続けたと思います。で、興味深いのは、数年前に聖書教会共同訳という新しい聖書翻訳が刊行されましたが、言ってみれば口語訳に回帰するように、私たちの国籍は天にありますと、天の国籍という言葉が復活しました。ただ聖書教会共同訳にはこれに脚注がついていて、元の言葉を直訳するとこれは市民権という言葉だと書いてあります。私たちの国籍は天にあります。私たちは天の市民権を持つ人間ですと。私はローマの市民権を持っている人間なんだという誇りにも似て、もちろんパウロはそんなこととは比べようもないほどの深い望みを語るわけですが、私たちの市民権は天にありますと、そういうのです。パウロという人がどんなに誇らしい思いで、どんなに深い喜びを込めてこの言葉を書いたことかと思うのです。で、先ほどパウロという人がローマの市民権を持っていたがために、うまいことをむち打ちの刑を免れたのだという話をしましたが、それは実はたまたまその時はうまいことを言ったというだけのことであって、その後のパウロの歩みは決して平穏無事なものとは程遠いものでありました。先週の木曜日にもその例の教会祈祷会という集会がありまして、その時には使徒言行録の第24章というところを読みました。ついでに申しますと、今週の木曜日の花水木の会の例会でも同じ第24章を読みます。で、この使徒言行録の第24章の最後の節に大変さりげなく、さて2年経ってと書いてあります。で、そのさて2年経ってというのは、このパウロという人がカイサリアという町の牢獄に2年間監禁されたままであったという、その期間を指す数字です。決して短い時間ではないんであります。せっかくのパウロのローマの市民権も、そのカイサリアの町ではどうも役には立たなかったようです。しかもそのパウロの監禁生活2年間というのは、2年経ったら釈放されるなんていう望みはどこにも見えないような2年間であって、それは当事者からしたら無限に近いような時間に感じたかもしれません。1週間経って2週間経って、まだ自分は出られない、 1ヶ月経って2ヶ月経って自分はまだ同じ牢の中だ、半年経って1年経って風向きは一つも良くならない、2年経ってこれはいよいよこのままこの場所で自分は人生を終えるんじゃないかと、そういう2年間というのはどれほど不屈の人間であったとしても人を絶望させるのに十分な長さの時間であったと思います。ところで私どもが今読んでいるフィリピの信徒への手紙というのもそのようにパウロが獄中にあった時に書かれたものだと言われます。もっともそれがこのカイサリアでの2年間の間に書かれたものなのかそれは分かりません。パウロは絶えずいろんな時いろんな場所で投獄されましたから別の場所で書いたのかもしれません。けれどもいずれにしてもパウロという人はいつどこにあっても自分の本籍地を望み見る希望に生きることができました。私の国籍は天にあります、私の誇りはローマ市民であることよりも何よりも天の市民であることですと。なぜこのような希望に立つことができたのでしょうか。そこでパウロは続けてこう書いています。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。でまず第一にパウロが書くことは私たちの本籍地である天には救い主イエス・キリストがおられるんだと、そのことであります。その救い主がやがて私のためにも来てくださるというのですが、興味深いのはここに救い主という言葉が出てくることです。救い主なんて言葉は聖書の中には吐いて捨てるほどあるだろうと思われるかもしれませんが、案外そうではないんで、例えばマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネと4つの福音書がありますが、その4つの福音書を全部探しても3回しか出てきません。パウロの手紙においてもといっても、パウロの手紙、本当にパウロが自分の手で書いた手紙がどれとどれとどれなのかということは、これ実は学者によって数え方が違うんで数えにくいんですけれども、数え方によってはパウロがこの救い主という言葉を使ったのはこの箇所がただ一つであるかもしれないのです。どうしてそういうことになったのかという一つの説明は、当時この救い主、救世主という言葉がもっぱらローマ皇帝について使われたからだというのです。救い主と、このギリシャ語を聞いてまず人々が思い浮かべるのはローマ皇帝でしかないと、いわゆる荒人神であります。で、そういうローマ皇帝を呼ぶための言葉を別の人に使ったりしたら、これは世間から叩かれるかもしれないからこの言葉を避けたというような話でないことは明らかであります。パウロという人は決してそういう余計な気遣いをする人間ではありません。もしパウロがそういう人であったならば投獄されるなんてこともなかったはずであります。むしろ救い主イエス・キリストとローマ皇帝みたいな人を混同されたら困るというような思いが働いたのかもしれませんが、ここではパウロはどうしてもこの救い主という言葉を使いたくなったのかもしれません。フィリピという、ある意味で 誇り高い都市に住むローマ市民にとって、我々はローマ皇帝に守られている都市なんだという意識には深いものがあったと思います。いざとなったら、この町に何かがあったら、必ず救い主、すなわちローマ皇帝が助けてくれるんだと。すべての道はローマに通ずという有名な格言がありますが、これは実は世界中のどこにでもローマの軍隊がすぐに駆けつけることができるように、そういう軍事的な目的ですべての道が作られたという意味だとかつて教えられたことがあります。世界中どこにいたって、私の国籍がローマにある限りは、困ったことがあれば救い主が助けに来てくれるんだと。ことにフィリピのような高級な都市に住んでいた人たちにとっては、その意識には深いものがあったと思います。そして実はそういう気持ちというのは私どもにも分からないではないんで、例えば海外に旅行に行ったり、あるいは海外で生活をするなんていうことになったら、むしろそのためにかえって自分の本国のことを思うようになるかもしれません。いざとなったら日本政府が助けてくれるんだということが全くなかったとしたら、案外我々は安心して国外に出ることなんかできなくなるかもしれませんし、しかしそれ以上に今私どもが深い痛みを持って知り始めていることは、祖国を失って難民として生活するということがどんなに辛いことか、どんなに心細いことかということであります。今年に入って難民の数は急激に増えました。最近その数が1億人を超えたようだという報告を読んだことがあります。そういう人たちがいつ自分の祖国に帰れるかと、1年経ったら帰れるのか、2年経ったら帰れるのか、何の見通しもないんであります。そして現実問題として、その人たちのために救世主もスーパーマンも現れないんであります。それでも私の本国はあそこにあるんだと、私にはふるさとがあるんだということが、どんなに力強く人々の心を支えていることでしょうか。まして私どもには天のふるさとがあるんであります。たとえ今地上でどんなに苦しい思いをしなければならなかったとしても、私たちの本国には皇帝キリストがおられるのであって、そのことはことに牢獄につながれていたパウロにとりましては、大声で叫び出したくなるほどの誇りであり喜びであったに違いないと思うのです。洗礼を受けるということは、洗礼を受けてキリスト者として生活をするということは、天の国籍を得て生活をするということであります。そのことに誇りを持って、そのことだけを支えとして生活をするようになるということです。我らの国籍は天にありというのは、ただぼんやりと天を仰いで、そして地上の生活を軽蔑するようになるなんていう話とは全然違うんであります。天に国籍を持ちながら、だからこそ私どもはますますこの地上の生活を誇りを持って責任を持ってするんであります。しかしそれは普段の生活においては それほどはっきり見えてくることではないかもしれません。例えば先ほど祖国を追われて生活をしている人がいるなんていう話をしましたが、もしもその人たちの顔立ちが全然違う、言葉も全然違うということになれば、ああ、あの人は外国人だとすぐに分かるのですが、しかし我々は天に国籍がある。しかしその違いはあんまりはっきりとは見えないんです。どこにも違いがあるようには見えないけれども、やっぱり何かが違うと。同じような生活をしているように見えるけれども、何かが違う。それはその人が最後の最後に何を望みとしているか、どんな希望に生かされているか、どこに本当のふるさとがあると、そのことを思って生活しているかと。そういう我々に与えられた違いというのは、パッと見では分かる違いではないだけに、しかし我々の存在を根底から支える力を持つようになるに違いないんであります。その望みについて21節ではこうも言うのです。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。ここに私たちの卑しい体と書いてあります。大変悲しいことですが、私どもの体は卑しいんであります。洗礼を受けたって私どもの体の卑しさには何ら変わるところはないんであります。特にパウロのように牢獄での生活が続いたりなんかしたら、やっぱりあちこち体にも変調をきたしたことだろうと思うのです。そしてそうなったらやっぱり心の健康だって崩れるんであります。そういう自分の弱さを正直に見つめながら、私たちの卑しい体と、そう言うんです。ところがその私たちの卑しい体を必ず救ってくださる、必ず助けてくださる救い主がおられる、それはイエス・キリストだと、そういうのです。そのイエス・キリストご自身、地上で体を持って生活をなさいました。その主イエスのお持ちになったお体は、やっぱり我々と同じ卑しい体だったんであります。顔立ちも言葉遣いも何ら私どもとは変わるところがなかったんであります。しかもそれでいて、このイエスというお方はやっぱり私どもとはどこか違う、何かが違う、そういう姿をお見せになりました。この方が十字架につけられたとき、私の神よ、私の神よ、どうして私をお見捨てになったのですかと、ほとんど泣き叫ぶようにして息を引き取られたのですが、そのようなこの方の卑しい体を持ってしたその生活は、実は地上に国籍を持たない、いわば難民としての惨めさであったのです。ところが同じそのお方が実は 天の皇帝であらせられたのであって、このお方が3日目に死人のうちからお蘇りになったことは、その事実の確かな証となりました。このお方が万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。そのような望みを与えられているなら、やはり私どもの生活もどこからどう見ても何の変哲もないと見えながら、やっぱりどこかが違うと、そのような姿を見せるようになるはずだと思うのです。パウロが牢獄の中で書いたといわれる手紙は他にもいくつかありますが、その中の一つはコロサイの信徒への手紙、このフィリピの信徒への手紙の次に置かれておりますコロサイの信徒への手紙であります。で、このコロサイ書というパウロの獄中書簡と呼ばれるこの手紙の第3章の一節以下にこういう言葉があります。コロサイの信徒への手紙第3章の1節から3節までを読んでいます。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方は死んだのであってと書いてあります。それは例えば地上にはもう自分の本籍地はないのだと言い換えることもできるかもしれません。こういうことをことさらに強調する必要があるかどうかは分かりませんけれども、先ほど世界の難民の数が1億を超えたそうだと申しましたが、その中の相当数の人たちが国籍を持たないそうです。パウロのような人にはその厳しさが人一倍よく分かったかもしれません。自分はもう地上にはふるさとを持たないんだと。けれどもそこであなた方の命は死んだのであって、そのあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのですと、そう書いてあります。この隠されているという言葉はいろんなふうに取ることができる言葉でもあるかもしれません。私の命は隠されていると、例えば牢獄の中にいるパウロの命はほとんど風前の灯火である、今にも消えそうである、その意味で隠されている。ところがどこに隠されているのかというと、キリストと共に神のうちに隠されているというのは、かくまわれていると言い換えることもできるかもしれません。そしてそのキリストがいつかもう一度来てくださるとき、万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのですと、望みを持ってそのように言い表すことができるのであります。それ以外に私どもの望みはないんであります。大変正直に申しまして、私どもの住むこの世界の情勢は決して明るいものではないと思います。ますます暗くなっていっていると思います。 じゃあいつ明るかったんだと言われたらそれも困るんですけれども、やっぱり時代の流れが変わり始めているのだと言わなければならないと、そう思えてならないんであります。一昨日に起こった元首相の暗殺なんていう出来事も、暗殺って言っているかどうかそれも議論が分かれるかもしれませんけれども、その出来事をどう解釈したらいいのか、どう総括したらいいのか、そんなことは到底できませんけれども、しかしもしかしたら私どもの国が80年前に90年前に経験したような暗い時代は、もしかしたらこんなふうな感じで始まったのかもしれないなと、ふとそのようなことさえ思わせる事件であると思うのです。で、そういう時に私が思い起こす一つのエピソードがあります。カール・バルトという大変有名な神学者がおりましたが、でこの神学者が1968年の12月に自宅で息を引き取った。その前の晩に親友のやはり神学者であるエドワルト・トゥルン・アイゼンという人と電話で会話をしたその記録が残っています。本当にそれが最後の会話になったんで、電話を置いて床について朝目を覚まさなかったというのですが、その電話の会話の最後にバルトという人がこのトゥルン・アイゼンにこういうことを言ったっていうんです。ついでに申しますと、この1968年というのはプラハの春とかチェコ事件とかそういう事件が起こった、まさしく東西の冷戦の真っ只中という時代ですが、そういう時代のことを思いながらバルトという人はこういうことを言ったっていうんです。そうだ、世界は暗淡としているね。ただし意気消沈だけはしないでおこうよ、絶対に。なぜなら支配していたもう方がおられるんだから。モスクワやワシントン、あるいは北京においてだけじゃない、支配していてくださる方がおられる。しかもこの全世界においてだよ。しかも全く上から、天井から支配していてくださるんだと。神が支配の座についておられる。だから私は恐れない。最も暗い瞬間にも信頼を持ち続けようじゃないか。希望を捨てないようにしよう。すべての人に対する、全世界に対する希望を。神は私たちを見捨てたりはしない。私たちのうちのただの一人も。私どもの信仰生活は天に根拠を持つものであります。考えてみれば当たり前のことなんですけれども、しかしその当たり前のことを私どもは幾度忘れることでしょうか。神がこの世界を全くの上から天から支配していてくださるのです。もしその天を信じることができなかったら、一体どこに望みがあるんでしょうか。どんなに立派な生活を誇ってみせたって、結局は一人の旅人に過ぎない私どもの地上の生活なんであります。一つの星に過ぎない。もしも核戦争が起こったら ものの数時間で滅びるかもしれない、この一つの星だけが頼りの生活というのは、考えてみれば非常によるべないものがあると思います。だからこそパウロのように今新しい思いで、私の国籍は天にありますと言い表したいと思います。私たちの誇りは天の国籍ですと、そのためにこそイエス・キリストはこの一つの星に過ぎない地上に人として来てくださったし、そのキリストを通してパウロは今も私どもにこのように呼びかけていてくださるのです。最後に第4章の一節を読んで説教を終えたいと思います。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい、愛する人たちよと、そういうんであります。神に愛された者としてしっかりと立つことができますようにお祈りをいたします。主イエスキリストを私どもの救い主としてお送りくださった天の父よ、私どもはあなたに愛されているのですから、主にあってしっかりと立つことができますように、いつ滅びるかわからないこの世界を、けれどもあなたは決してお見捨てになることはありません。十字架につけられお蘇りになった主に望みを置きつつ、誇りを持って私どもの本国を仰ぐものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。